ます。聖書と福音の時間です。青いバラがアメリカで今月から発売されるそうです。これを開発したのは日本。2年前から国内では販売され、人気は上々だそうです。開発には14年もかかりました。でもこの世界にあふれる美しい花々は全てが神様咲く、その素晴らしさには圧倒されますよね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。先日、健康コンサルタントの方が疲労回復の方法をいくつか紹介していました。なんといっても睡眠をとるのが一番だそうです。そして睡眠をとるためにお風呂が有効なんだそうです。お風呂に入ると体温が上がりますね。すると体は体温を下げようとします。この体温が下がった状態こそは睡眠モードなんだそうです。実際、睡眠中の体温は平熱より1度ほど低いんだそうです。ところで、イエス・キリストも疲労回復について語っているということについてはあんまり知られていないと思います。キリストはこう語られたんです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。どうしてキリストのところに問題を打ち明けるならば、休みがやってくるんでしょうか。第一に、キリストは人間の心の奥底にあるものを完全に理解し、共鳴できる方であるからです。今から16年前の1月17日、阪神大震災がありました。その前日の16日、ある家の父親が帰宅すると、子供たちが起きて帰りを待っていたそうです。約束の就寝時間を過ぎているのに起きている子供に対し、父親はつい声を荒げて、いつまで起きてるんだと叱り飛ばしてしまったんです。そしてその翌日の早朝、震度7の巨大地震が神戸を襲ったのです。一階に寝ていた子供たちは皆亡くなってしまったのです。生き残った父親は最後の会話を思い出すたびに胸が痛みました。なんであんなことで起こったんだろう。どうしてもっと優しくしてやれなかったんだろう。突然の喪失と自らを責める心で彼は生きる気力を失ってしまいます。なんとか立ち直ろうと頑張るんですが、立とうとしても立てないのです。そんな彼のところにあるクリスチャンが訪問を依頼されて行ったんです。彼は目の前で気力を失っている人を前にして何を言えばよかったんでしょう。一家の大黒柱がいつまでもくよくよしていてはいけませんよとか、子供たちの分までしっかり生きていこうではありませんかとか、時間が来れば癒されますからなどという正論でしょうか。彼がしたことはそういうことではなかったんです。この父親とただ二人きりで、おいおいと男泣きに泣いたのでした。なぜなら、彼もまた同じような経験をしながら、悲しみをこらえて訪問にやってきたのだからです。泣く人というのは弱い人ではありません。泣くことで倒れそうな自分を立たせている人です。泣く人と共に泣ける人は、涙もろいからそうしているのではないのです。泣く人を見て笑わず、泣く人を見て見下さず、泣いている人にお説教することもなく、一緒に寄り添って泣けるのは、その人を自分のことのように感じ取っているからこそできることだと思います。そして人は自分の悲しみや重荷を自分のことのように感じ取っている人を見るとき、悲しみの幾分かが目の前のその人に転化されていくんです。ところで、どんな親友も、また親や兄弟であっても、自分の心の中の本当の痛みを完全に理解することはできません。 なぜなら、私たちは一人一人別人格を持って別々の人生を歩んでいるからです。別人格である以上、感受性もまた別のものですね。ある程度は理解できますが、自分と全く同じようには理解できないのです。しかし、唯一の例外がお一人おられるのです。それが人となられた神、イエス・キリストなのです。この方はあなたの作り主です。あなたの作者です。あなたの心の奥底にあるすべての痛みをご存知です。いや、あなた自身が気づいていない自分の心の深いところにある痛みまでも、この方は知り尽くすことができるのです。この方があなたを裁くためではなく、いたわるため、休ませるために、この世に来てくださったんですね。第二に、キリストはどんな不完全な愚か者をも、ありのままで受け入れて愛してくださる方であるからです。17世紀のクリスチャンの詩人に、ジョージ・ハーバートという人がいます。この人が残した詩に、ラブ、愛という詩があります。こんな詩なんですね。愛は私を喜び迎えたのですが、私の魂はためらっていました。罪に汚されていることを恥じていたからです。すると目ざとい愛は、私が部屋に入った時から、歩みが呪いのを見て、私に近寄り、優しく尋ねてくれました。何か足りないものがあるのか、と。ここにいるのにふさわしい客がいません、と私は答えました。すると愛は答えました。あなたがその客なのですよ。え？優しくもなく、感謝もできないこの私がですか？ああ、主よ、私はあなたの御顔を仰ぎ見ることもできません。愛は私の手を取って、微笑んで答えました。私以外の誰があなたの目を作ったのですか？そうです、主よ。しかし私はその目を傷つけたのです。恥ずべき私にふさわしいところに行かせてください。あなたは知らないのですか？と愛は言いました。誰があなたの罪を背負ったのですか？ようやく私は答えました。それでは、あなたにお任せします。よろしい。食卓に座り、私の肉を味わいなさい。と、愛は呼びかけました。それで私は座り、食事に預かりました。ここに登場する愛とは、イエス・キリストのことです。ところが、私はなかなかキリストの招きに答えようとはしません。尻込みするのです。それはキリストにふさわしい自分ではないということを知っているからですね。愛にふさわしいのは愛されるにふさわしいことをやってきた人だけで、人を傷つけ、自分を貶め、不平不満をぶちまけてきた、ろくなことをしてこなかった私など、キリストとは全く関係がないものなんだと、思い込んでいるのです。しかしキリストは自分の惨めさに圧倒されているその姿こそはキリストに一番ふさわしいのだと言って抱き寄せてくださるのです。自分の愚かさに気づいた人こそキリストが探し求めている方なんです。なぜキリストのところへ行けば休ませてもらえるのでしょう。私の内側で私を責め立てているすべての罪とその記憶をキリストがご自分の身に引き受けてくださったからです。キリストがあなたのすべての罪の身代わりとなって十字架の上で裁きを引き受けてくださったのです。したがって神はキリストにあってあなたのことを少しも怒ってません。あなたを迎え入れようと優しく待っておられる方なのです。恐れの原因は全部キリストが十字架の上で取り除いてくださったのです。第三に、キリストは三日目によみがえることで死を滅ぼされた方であるからです。死という人生最大の重荷を自らのよみがえりによっ って滅ぼしてしまわれた方がイエス・キリストなのです。キリストを信じる者は死という最悪を恐れなくても良いようにしてくださったんです。どうぞあなたもイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。その時あなたは本物の友を得、罪の許しをいただき、天国の国籍を得るのです。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。